2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
参りました。
よいしょ。
いやー、
ついでございますね。
ナイト君、
なんですか。
なんでそんな疲れてんのか。
私ですね、ちょっと今日私早く仕事終わりまして、で参謀長とね、ちょっと待ち合わせ、まだ時間があると思うんですから、ちょっと都内をこうちょっとここまで歩いてきてみようと思って、ここはどこですか。これ
浅草。
私表参道にいましたので、浅草まで歩こうと。
なんでなんで、
なんてか運動不足だったりしてるし、
知ってるけど、
なんかみんな頑張ってるなと思って
渋谷から浅草歩こうって、江戸時代の人だよそれ
ちょっと気分良かったですよ。皇居左手に見ながらこう、お堀のとこ
半蔵門から
そうですそうです
ずっと左見て、
もう桜田門
街、桜田門街の辺はここだな、
ちょっとくぐりながら、ここで殺されたんだなと思いながら、抜けて入れるんですね。僕行ったことなくて。皇居 のちょっと入れるんじゃないですか。
入れるよ。
わーと思って、
ショートカットできる
ね。でも東京20年いるのに一回もそこ歩いたことなかったですね。
あそこにね、江戸城のね、城跡あるんだよね、ちゃんと中入ったところにね、
ちょっとね、見えましたね。
見えるでしょ。
お巡りさん立ってましたけど、めっちゃ、でもちょこっとだけポケモンいましたよね。
ポケモン探しながら歩いてたの。
いや、そうじゃない、本当にそうじゃないんですよ。ポケモンやってないんですよ。
いや、
普通になんかこう歩いてみようって。
すごいね、この
Google マップで見たらちょっと近いんじゃねえかと思って2時間半って出たんですね、
歩いて。
あ、じゃあちょうどほら19時集合だったじゃないですか。間に合うなと、ちょうど早歩きで言ったらちょうどだなと思って、全然間に合わないですよ。大手町で時間来ちゃって、もうまずいと思って、電車さすがに
結局電車で来たんかい
しかも大手町の、駅をめっちゃ歩くっていう、
まあね、右から左、ね、大手町はでかいよ。
いやー、だからなんか今、ね、座ったらちょっと
寝る、ライト君にねいいものあるよ。
あら、
ほら
出た
ほら
秋味、
もうそんな季節、もうこんな季節よ、ほら
出るの
ありがとうございます。え、これ相当が、
そうだよ。
これもあれじゃないですか。3年目、
そうだよ。
3シーズン目だね。
3シーズン目ってことだよ。秋味で年こう周りを感じるって、これ季節もんでいいだろ。
KFG 移動職軍の皆さんは、秋味のたんびに秋味出てきてますから、これ。3回目だ。
3回目。
おお。
毎回味と違うからね。
いや、今日暑かったからすげえ嬉しい今。
だろ、
嬉しい嬉しい。
すんごい歩いたから今日。暑かったし。
それからね、もっとね、嬉しいことでね、もっと嬉しいことになるで。
このモテらしく。
このね、この前、総統主催で、野津田ブートキャンプっていう、バーベキュー野外軍事教練やったんだよ。
おっしゃってたやつです
ね。したらもうね、つわものどもがね、来てね、肉をたらふく食ってね、ビール飲みやがってね、
そうですか。
もう散々パラ飲んで帰ってったんだよ。したらね、一人の同志諸君がね、実は僕は KFG 非常に敬愛しておりまして、
すごいすごい。
しかも、じゃん、
すごいすごい、
いやー、
KFG のロゴ入り、
すごいね、
すげえ、
作ってくれたの、わざわざ。
そうだよ、しかもブランド品だよ。
見て見せて、
コールマンジャパン、
コールマンじゃないですか。
コールマン、
かの有名な
コールマン、
鉄棒の技だ、
キャンプの、
これを
キャンプグッズで有名な、
そう、これを記念にと、参謀長と
作って、3つ我々3人に、
あとね4つぐらいある。
すごいね。
我々の分もある。
ありがたい。
わ ありがたい。
これちょっと、ね、これで飲んでみる？
飲みましょう。
ああ、これね、入れて。
ちょっと、洗ってこようか、なんだったら。
そう、そうですね。
そうだ、俺、ちょっと話
今すっげえ嬉しいと同時に、すっげえ罪深いことを思い出してるんですけど、うん、私のもとに、ツイート、ダイレクトメッセージが来まして、はあ、これを相当にプレゼントしたいから、その時に。データを送ってくれ。
ああ、はい、ワッペンの。
ワッペンのこの柄のデータが今入ってるじゃないですか、はいはいはい、この紋章が。今思い出した。思い出したし。
なんだ、総長、送ったんだ。
え、送ってないんですよ、
送ってない。総長が。あ、じゃあ
この人がどこから絞り取って作ってくれた。
多分、私も送ってないですから。
いや、申し訳ない。いや、でもこう、いや、なのに僕これで飲む資格ないでしょ。
いや、
私。いや、もう、いや、バッチリ入ってるじゃないですか。
すごいでしょ。
わざわざ作ってくれた同士のためにもさ、うんうん、飲
もう。飲もう。犠牲が必
要。申し訳ない。
そもそもこのマグカップのね、
いろいろ忙しかったと思うんで、
ロゴデータ持ってるのは参謀長と総長しかいないんですけど、うん、2人ともこの本人にはデータ送ってないだから、うん、この人、自力で何とかしたっていう苦労をね、含めてありがたい。
ありがたい。あ、だからワッペンから抽出していただいたんですよ、これ多分。
多分ね。
ワッペンのやつからして、うん。
彼はね、ワッペンをね、購入してたから。
何か。
やはり相当マグカップ
話。僕は家に置いてきちゃったから。
あ、そうですか。
じゃあ
乾杯。
乾杯です。
いやー。ありがたい。いや、かっこいいね。
ふはー。こらいいや。
しかもうまい。巻き味。
いやあ
甘い。
甘い。
今日の東京ね、33度ぐらいありましたよ、午後。
うん。
そっちも歩いたでしょ。
歩いた。
私も歩いたの、今日午後。
あ、そうですか。
もう。
なんでみんな歩くのかな、
暑い時に。気持ちよさそうだったんですよね、今日
ね。余計今しみるね、このビール。
しみるわ。これ、あの皆さんご存知か覚えてるか分かんないですけど、もう3年目、うん、3回ともグダグダですからね、この回。そう。
マシュ君聞いてみて、2014年の9月頃、2015年の9月頃の放送
を。夏の疲れが
出る頃に、
そう出る、
この夏最後みたいな、夏休み最後の鳥居の時に、
外が
いつも持ってきてくれるんですよね。
これね、あの夏のこの疲れがちょうど出る頃に秋味が出るんだよね。でちょうどさ、軍事教練疲れも今週出てるもんだからさ。
いや、そうか、そうですね。
まあね、今日ね、今日やめないってよっぽど言おうと思ったんだよ。
よかった、私それをあのね、神保町あたりで聞かなくてよかったですね。
ね、それでさ、あの最近嬉しいことにさ、こういう同志くんが電池送ってくれて、
これどうしようか、あの NHK 軍曹という
NHK 軍曹、
相模原、うん、革命資料館野外のね、うん、怪しいコンビニで、うん、駐車場でやらせていただいた時に、
うん、
お会いして、
はい、
相当自ら
あの NHK 軍曹、
はい、KFG ネームをつけた NHK 軍曹、うん、なぜならもう喋りっぷりが非常にアナウンサーのような、うん、元アナウンサーのような、いや私たちですねみたいな
確かに女子サッカー応援してた。
そうですね。
ね、うん、そうね。相模原のイベントで。
はい。
そうそ
うそ
う思い出しました。
で、胸には TVK って書いてあったんですね。そうそうそう。もう一人のパートナーの方に TVK 軍曹って雑な、
そうそうそうそう、
つけるというですね。その方が何かこう仕事でこう電池を扱ってらっしゃるのかっていうことでお送りしたいというふうに僕連絡を受けまして、
あ、そうだったんですか。
ここに送ったらいいですかということで、あ、じゃあ申し訳ないですけど、八川の我々の ね、 ね、第何アジトですかね、
第2位にしましょう、
起点の方に送っていただきたいということで送っていただ
き、送っていただきましたよ。
で、ね、今日それを頑張って、なんとね、参謀長がこれを、これどのぐらいこと、まだ開けてないんですけど、これもかなりの重さ、
これね、
持って4キロぐらい、
これ
重いね、これ。
私今日午後歩いたんですよ、33
キロ、これね、2、3キロあるね。
こういうカメラとかですね、こういろいろ仕事関係の
参謀長立川にね、お住まいですから、参謀長 いいんですよ、置いといてくれ行くんだから、指定に。
いやいやいやいや、もう NHK ブースとかには早く早朝に届けてほしいと思う。分かるんですけど、
いや大変嬉しい。もう NHK ブースには何の文句もないですNHK ブースには感謝しかない。ただ官房長、頭おかしいですか、4キロ全部私持って帰るわけですよ、
ね、いや私もね、良かれと思ってね今日ね、
参謀長と会うのは大体が
総長が本当に喜ぶだろうっていう、
参謀長と僕会うのは大体この鳥をね、革命放送を収録する日しかほぼないわけで、
そう、ね
ね、その時に、ね、4本ぐらいずつ持ってきたらいいんちゃうかい
これまた持って帰ると思うよ、ね、これ
地獄ですよ。
私もね、
いや嬉しいんですよ、NHK君さん本当にありがとうである。
ね、1キロぐらい歩いてからちょっと後悔したね、この人4本ずつ持ってくればよかったって、やっぱなんでこの1箱持ってきちゃったんだろうって思うぐらい、
ありがたい、本当めちゃめちゃ入ってますよこれ。
イメージしてほしいですけど、聞いてる人に。
これでも
5キロの鉄アレイをね、カバンに入れてるぐらいの感じ。
これでもあれだよ、もう1年分ぐらいは持つよ。
これはかなりのボリューム
でさ、それでもさ、あ電池忘れたっつってセブンイレブンに買いに行くんだよ、まあね、この人。
この人そう
だ。だから忘れないように。これどうでしょう、今日3つ割りにして持って帰って、当番制にしません、
当番制で、
当番制というか3つ割りにして持って帰って、みんながその中から2個ずつ、1回の収録で必要な2個だから。
もう今日俺電池持って歩きたいんだ。もう6時間ぐらい歩いてるから、もう今日もう見たくないこれ。またタッチ感持って帰るのすごく嫌な感じです、
もうそんなこと言ったら本当に NHK 軍曹にね失礼ですから、本当に
あとさ、
ありがとうとお伝えしたい。
あの松本のね本屋の高文堂さんが、あのこれを野外教練で使ってくださいって言って、はい桃とね、
マジっすか、
ブドウとか送ってくれてね、
すごいですね。
本当最近同志くんからお中元がね、いやーまだお中元ゾクゾク待ってるよね。
いただいた、
ね。美味しかったのよ、その松本の桃が。違う、
あの同志くんね、
うん、
嬉しいんだよ、いろいろ嬉しいんだけども、あの江戸時代とかじゃねえから、こっちか。うちの都合で持ち歩けるし、なんか帰れるもののがいいよね。その桃とか電池とか気持ちは分かるから、そのなんていうのかな、なんてもう分かるよね。
紙幣みたいな。物々交換に適する周回する紙っぺらのことですね。
紙っぺらのことか。紙っぺらのことか。なるほど。今日だけでもこの貢ぎ物が勘だろ、これだろ、ね、私の胃袋に入ったけど桃だろ、
持ってきてください
桃。いや桃傷んじゃうから。
そうか、やいや、あれですね、サッカーの話で言うと代表のね、
うんうんうん、
メンバーが発表になりましたということで、
はい、本日ですか、発表8月の末ですけどね、今ね、
すご
い、アジア最終予選のことですか、
ね、そうですね、あの金崎選手が外れたっていうニュースが、まあ、今日は発表、サッカーニュース的にはトップじゃないですか。
うん、なんか記者会見でね、記者会見でしたっけ、なんか囲み取材でね、
知ってます、金崎選手なんで外れなかったって、鹿島ニュースですよ、金崎選手この間試合の途中で変えられたんです、外人と、73分ぐらいに、で監督が握手しようとしたら、なんでって口論になって、
石井
監督と、すっげえ揉めて、もう解説実況が心配するぐらい、ほいで今日選ばれなかったんです、ハリルホジッチが、彼のようなあの態度は A 代表にふさわしくないんですって、
ってはっきり言ったんですか、
言ったんですよ、
ハリルさん、
あれがもう原因ですと、です、ね、今後も選ぶかどうかちょっと分かんない、
なるほどね、
まあ神崎はバカだからね、
そうなんですか、
抜群にね、
抜群にバカ、
抜群にバカ、
ちょっとだけそれますけど、その影響かどうか知らず、あの鹿島の石井監督も変えられちゃうんですか、
え、そうなんですか、確か
変えられるの、
なんか出てましたよ、ニュース、監督変わるみたいな、
太田鋼鉄優勝監督だよ、
なんか出てませんでした、
知らない、
なんか 2,3 日前に見た
とか、 2,3 日前にな
んか、
それはないだろう、
金崎の話ですけど、
はいはい、代表はフォワードが
本田、小林、
小林優、
宇佐美、原口、岡崎、武藤、
武藤、
浅野でしょ。これ武藤入ったから外れただけですって。
代わりに
あと浅野も入れたいし、これ絶対だって僕監督だったら必要だったら呼ぶもん。どんなやつだって。
まあね、いざとなったらそうですよね。
いや、なんかやっぱ あれだよ、外してなんかその上、
うん、
利用したんですよ情報として。まあ、真面目なきゃ外すぞっていう
後付けの理由で。
後付けの、うん、なんか
で見とき武藤が復帰ってことでしょ。
彼女と喧嘩した後に脇くせえしとか言ったやつですよ。
なんですか。
ここ脇も洗ってほしい。別に脇のことで喧嘩したんじゃないんですけど。いや脇くせえし。
脇くせえし
って言った。
まあ脇臭い女は夏きついよな。脇はな。あと
どうしよう。これが秋味クオリティであるから。もう今日はもう聞かなくてもいいかい。
いやでもこれ市民だこれな。いいな。
あのね、過去聞き直すともテンポが遅いんですよ。
そうですね、テンポよくよ、テンポだな。
いや、そうなんですよ。いや、代表がね、うん、選ばれてね、メンバーね、
はあ、
ぱっと見新鮮さっていう意味では、うん、太田康介とかですか。
そうですね、庄司
元 FC 東京っていうか清水にもいたね、太田康介。今フィテッセ、オランダ。
フィテッセですね。まあ、だから J リーグ勢でいうとディフェンスのマキノと森重と庄司と柏木と、まあ、セレッソの山口蛍、セレッソなんですね。あとフォワード小林優ぐらいのもんですか。
フロンターレから2人とレッズから2人。
ああ、そう、大島亮太も選ばれて
る、ね。鹿島から1人。うん、
まあ調子がいい J リーグから選んでるってことだよ ね。
唯一 J2 の山口
蛍、蛍アルコールなかったら絶対出てこないよ。山口蛍が何回も出てきましたこの話で。
蛍淳ってやつね、淳と蛍でしょ。
よかったらもうテレビとかに行っていいよ。うんうん、
トスのゴールキーパーだもんね、林選手。
うま、何このおつまみ。
うまいだろ。
うま。
外国の。まあ、ここに置いてあったやつ。
ちょっともう日本代表で話広げる必要ないですか。話題変えていいですかね。
ちょっと待って。ゴールキーパーでさ、あの川島が選ばれてないじゃん。
あ、本当だ。
川島さんはまたヨーロッパのクラブ決まりましたね。例えばね、
でも3番手だっつうんね。
でもかなりもう実戦から離れてますもんね。
リーグワンに上がったばっかりのチームの3番手だっ
つうん。なかなか代表復帰するタイミング難しいですね、
うん、
実績あるね、鹿島さんってゴールキーパーとしてはもちろん実績あるけど、
うん、
ずっとクラブに所属してないから
春日町
引っ張ってくるタイミングが難しい。
わかるけどさ、
奥さんエロいんだよ。
そうなの、
知らないですか。
知らない
ですか。
なんかこう何スケスケの、うん、
ハーフなんて
川島の、
はい、川島の奥さんエロいっす。
なんでそっちを知ってんですかね。
有名な話ですよこれ。知らないんですか。
知らないです。
なんかこの話しなかったでしたっけ。でも情熱大陸みたいなので、
うん、
川島のインタビューになった時、
うん、
奥さんエロすぎて、
うん、
奥さんのインタビューの方が長かった。この人は
そうなんだ、
頑張る人もね。でもあ、なんかいつかなったね、たどり着くかなと思ってね、ねって言った川島
が、デレデレデレなんだ。
はい
はい、
あれ帰ってこないですよ。
でもさ、そう、あ、現地で知り合った人だ。
いや、違いますね。コロンビアかなんかのハーフ。
おお、なんか情熱的だね。
多分、はいはい。
うん、
そんな感じだったと思います。違ったら思います。
夜もシュート打たれるんだね。
まあ攻めてるかもしれない、
ね。なるほど。で、あの
これは
サードキーパーとかさ、
今日はひどい。
サードキーパーとかさ、
はい、
海外に行ってサードキーパーになるぐらいだったら、うん、J リーグでもの、うん、なんかファーストの方が、うん、僕はいいと思うんだけどな、うん。
やっぱ理由があるんだと思いますよ。
やっぱ外人がいいのかね。
あの住宅事情じゃないですかやっぱり。
住宅事情、
大声出すんじゃないですか奥さんが。
おはなるほど。
そっちね。
おおイエスとか
怒られますよこれ。こんなメディアでも。
いや基本的にそうっ
長が全部飛ばしてます。
そうそうそう。テンション高いよ、ね。
歩きすぎました。
歩きすぎ
歩いてのアンティアジなんですね、ちょっと。フロント申し訳ないやつです。お二人回していただいても。
あれ
どうですかね、もうその、オリンピックとか丸々挟んでますもんね。この、撮ってない間に。うん、オリンピックの話も
前回はちょうどナイジェリア対日本の試合が終わった直後ぐらいでしょ、
うん、そうですそうですよ。
あのあとさっくり日本は敗退しです
ね、はい、
面白いニュースとすればやっぱナイジェリア代表がボイコット、うん、例のお金がほら
結局なんかオリンピックもいろんな競技見ていろいろ感動したんですけど、はい、これのオリンピックどうせなんかあれでしょみたいに言いましたけどやっぱりすげえ感動したじゃないですか、はい、いろいろ見て、うんうんうん、それでさっくり話すんですけど一番やっぱ残ってるのは、うん、タカスクリニックすげえ儲かってるな。そう
やっぱタカスクリニックってすごいっすね、あれ。
どう儲かってんですか。
やっぱりあの美しくなりたいっておば日本人のおばさまはやっぱイエスタカスクリニックに向かうんですよ、ね。それのやっぱり
そのおばさんのシワを伸ばした金が、はい、全部ナイジェリアに行くんですよ。
わけですよ。
でもなんかいい流れですよね。そのサッカー協会が。あれっていうじゃなくてその、ね、ナイジェリアの、ね、うんうん、発展のためになるんだったらいいですよね、うん、だって整形する人っていうのはもう整形税を取った方がいいぐらいの嗜好品じゃないですか、整形なんて。
そうですね、嗜好品だよ ね、
ね、正しい流れちゃ正しい流れ、うんうん、
ですよね。いや基本的にはお金を持ってる奥様方というかね、うんうんうん、女性が高須クリニックに大金を払ってるわけですから、やっぱりお金持ってる方が整形やってるわけですから、美容整形はね。
そうですね、
お金持ちのお金がちゃんとこう最後ナイジェリアに行って
サッカー協会がせしめてるかもしれないってことでしょ。
最後ぐるぐる回った上でね、うん、よかった。だからすごい話だなと思って、あのなんか確かツイッターで、うん、ツイッターで始まったんですよあれ
みたいですね。
で間に入った方が、うん、私面識ある方なんですけど、あのタイガー FC ってあのカンボジアの
和田く
ん、あ、そうなんですか。
じゃあの加藤さんっていう、
加藤さん
オーナーさんが、
若い人ですよね、まだ。
そうそうそう、うん、であの例のビネアサミさんがね、うんうんうん、アンコールワット上等でがアンバサダーやって、うんうん、あのクラブのオーナーが加藤さんという人で、
うんうん、
その人が高須さん、高須クリニックさんとナイジェリアサッカー協会の間に入って、
なるほど、
全部こう進めちゃう。
なるほど。
そう、それで、うん、あのその加藤さんというオーナーが、うん、カンボジアのクラブを最初買ってたじゃないですか、うんうん、今ナイジェリアのクラブも買ったんですよ。
へ
え。日本人のオーナーとして、ナイジェリアリーグのクラブを買ったことがきっかけでナイジェリアのサッカー協会の人とずっとこうコンタクトが取れてる状態 で、
うん、
でたまたまツイッターでその高須さんがなんとかしてあげたいみたいなのを見かけて、でもう本当ツイッターのダイレクトメッセージのやり取りだけだったんですって、うん、加藤さんと高須さんって、ほんの数回のやり取りでバババババって決まって、でリオに飛ぶっていう
ね、
で現金持ってくっていう、
あれのツイート見ました全部。
あのドラマすごいと思って、
ね、
やっぱさ
こんなこと起こる
の。 KFC 近隣のね、あのフォロワーの方もみんなそれリツイートしましたもんね、はい、最終的にミケルと写真撮ってましたもんね。
そうそうそうそうそう、
ね、
ミケルナウって書いてましたね。いやだから久々に
それ次回をヘリで行ったの。
いやなんか普通に
撮
ってレッスンベンダンでってそんな感じで言ってないです
ね。なんか朝日スーパードライのコマーシャルとか合いそうですよね。
バラバラバラ
だから、はい、なんかすごい、あのなんか日本とそもそもナイジェリアが対戦したわけじゃないですか。
うんうん、
そもそもナイジェリア例のアトランタから遅れてきてどうのこうのがあって、うん、日本戦にバカ勝ちしたわけじゃないですか、うんうんうん、あそこから結局いろんなドラマっていうのは全部つながっているわけでしょ、うん、どうでしょう、それでどうでした、オリンピック1ヶ月、はい、いろいろ感動した、まあ、ナイジェリア
感動しましたね。
それ以外何かありますか、は
い、やっぱり日本人が、うん、逆転勝ちみたいなの多くなかったですか、うん、
バドミントンの女子
もそうです、ね、バドミントンの女子もそうだし、レスリングも
あれですよ、
ね、なんか
札幌だけど
卓球もする、ありがとうございます。ありがとうございます。
いる、
いただきます。
これ
卓球、
卓球も結構ピンチ、あと1点負けっていうところから巻き返す日本人はあんまり今まで見たことがなかったですね、 まあこうなったら日本人ダメだよなみたいなとこから、
うんうんうん、
勝つシーンをいっぱい見た気がしますね。
レスリングもね。
ね、そうそうそう。
あのね、昔っていうか96年のアトランタとか、はい、2000年のシドニーの頃のオリンピックの選手って、はい、日本出発する前に、はい、なんかあの楽しんできますみたいな、
はい、
笑顔でどうのこうのみたいな、本当、はい、自分に言い聞かすようにそれだけこう、うん、国民とか協会からのプレッシャーに負けないみたいなの
が。なるほどなるほど。
そういうこう名言、迷う言語、いっぱいあったんですよ、
うん、
日本人のアスリートのメンタリティがなんかそのオリンピックって大舞台に向かうときにちょっと気負っちゃって、
うん、
でそれ気負って負けないために自分に言い聞かすよう
なるほどなるほど。
だからあの金メダル取りに行きますって言いませんと、うん、私はオリンピックを楽しみに行くんですみたいなこと、
ちょっと伏線張ってるっていうか予防線張ってるみたいな
っていう時代があったのが、このリオに出てるような選手たちってもう普通に自然に、うん、いや行きますか取りますとか、
うんうん、そうですね、
別に気負わずに言って、うん、本当に取っていくから、
そう
すごい変わったんだなと思って。
確かにそうかもし
れ
ない
、ね、それはちょっと日本のアスリートのメンタリティ変わったなって思った。
それはグローバルスタンダードみたいなのに近づいたってことなんですかね。
やっぱりあの世界選手権とかいろんなそれぞれの競技で1年に1回大会やってるじゃないですか、
はい、
当然そのもう世界と戦うっていうのをその15年ぐらいで、まあね、あの経験してる選手が今のオリンピック選手多いと思いますけど、うん、要するに小学校1年生ぐらいからも世界レベルのところにどんどん出てってるっていう環境がそうさせてるのかなってちょっと思いました。
でもそれはだって10年20年前からあったんじゃないのか。
多分まだなかったんじゃないですか90年代の頃って。その例えば90年代の頃に20歳ぐらいの選手が小学校1年生からずっとこう中国に行ってヨーロッパに出てってモノコーノとかまだ環境が多分なかったんじゃないかな。水泳にしてもなりました。
私の説はだね、そのメンタルトレーナーっていうのがね、
ほうほうほう、
つき始めたっていうところは大きいと思うよ。
なるほど、
うん、それは全然
欧米の方が先行ってた。
そうそうそう、
で90年代にはなかったでしょ。
なかった。だからメンタルトレーナーがついてきたっていうところは、あのやっぱり大きいんだと思うよ。
なるほど、うん、だから全競技そういうことですか。
まあだから全部じゃないかもしれないけど、うんうん、そういう、まあ、スポーツマンがそのなんてそういうものに臨むことによるそのを見てる、まあ、後輩たちもあこういうふうに臨むんだっていう、アスリートがその試合に臨む、例えばイチロー選手とかも、はい、おそらく一流のメンタルトレーナーがついてると思うんですけど、それを見れば、うん、まあ、後輩たちもあなるほどなという、あこういうふうにするんだっていうのは、うん、
メンタル的な当たり前のレベルがちょっと一段上がってるみたいな、
ね、うん、っていうのはあるかもしれない、ね、
なるほど。
それをその若年層の時からもやってるんじゃないかなってちょっと思ったの。
確かに美馬ちゃん、美馬ちゃん見ました。
うん、
15歳、
15歳、
ちょっとメンタルの怪物みたいな感じ、
うん、
ね、
うん、
愛ちゃんになんかちょっと説教みたいにしましたもんね終わってからだからみたいな、すごいっすね。先輩たち10歳上の先輩を手ぶらで帰らすにだわけにいかないみたいなね、
なんか
あのかすみちゃんが、おお、ありがとうって言ってました。
おおって感じのね、石川さんがね。
すごいですね。
そこであの、お笑い的に、手ぶらで帰るわけにはいかないからってやってもらった方が、僕
よかった。手のぶらでね、今相当そのポーズしてますよ。そうですね。
あ、そう、それと、あと、ラグビーの、
おお、セブンス、あれ面白いですね。
あの、あったじゃないですか。で、その前のこの大会、なんでしたっけ、
ワールドカップ。
ワールドカップ。うん、のあのエディさん、
うん、
あの監督、うん、みたいに、はい、やっぱり今までに日本の代表ってサッカーじゃなくてもですよ、
はいはい、
日本人がやっぱり指導者とか監督とかって結構ずーっと多いじゃないですか、
うん、
協会とか体育会の世界の中の指導者、
うんうんうん、
だけど今回例えば卓球も中国のコーチだったり、
うん、バドミントンも
外国人のコーチだったり、
うん、なるほど、
やっぱりその指導者、そのさっきのメンタルトレーナーも多分含めてなんですけど、はい、どんどんその外からその
招聘できるようになってきた、うん、
トレーニングの仕方とか、うん、戦術とか、やっぱりこの、ね、リオまでの4年間ってそういう準備結構 いろんな競技でしてたんだなと思って。
やっぱり東京があるっていうのも大きいんです
ね。あると思います。あると思う。
お金とかいろんな体制が整ってきて、
うんうん、まあだからそれに向けてお金を集め始めてるから、まあ、それの部分に強化費が出てきてるっていうところ。だって僕ら今スーパードライ飲んでないけど、スーパードライ飲めばオリンピックに強化費になるわけだから。
そうです。
そうそうそう。だからそういう意味ではあるかもしれないよ。でも一番驚いたのはさ、やっぱり陸上のリレー。
そうですね。
100×4 でしょ。
100×4、うん、あれさ、
あれすごい。
一人一人のさ、
だって9秒誰も行ってない。
9秒誰も行ってない人たちがさ、
だって9秒行っているような人ばっかりのリレーでしょあれ。
そう
ね、
うん、
ね。
アメリカなんかみんな4人とも9秒だよ。
そうですね、うん、方形ばっかのコンパですよね。
例えるなら、まあまあまあまあ、わかんないけど、
今日は秋山だから、そういう
のに。いいよ、いいよ、いいよ、それでいいよ。方形ばっかりのコンパで。
方形のバトンを継ぐ、継ぐ。
コンパで、ね、その、脱着に関してはバレませんし、そういうことをちょっと一回、いなしてもらえればいい、いいこと
だ。乗ったのに。
いやいや、
乗ったのに。
いや、乗ったのに。あんまり上手に乗れてない。
まあまあまあ。
で、あれってさ、はい、そのさっき言ったみたいにアベレージが低いものでも、うんうんうん、集団で行けば、ね、ある程度その、世界の差を埋められるって。
シンプルな例ってないよね。
あれこそが日本人のこう、はい、なんかやれることっていうかね、はいはい、
技術立局
そうそうそう、
創意工
夫、ああいうのが、
ああいう民族なんですね。
ああいう民族なんだよ ね
本当ね。でも最後はちょっとね、やっぱりスプリンターの血がちょっと純日本ではないですけど、
そう。でも最後の絵面がさ、はい、やっぱりケンブリッジとさ、ボルトがさ争ってたじゃない、
そうです
ね。あれ見るとさ、絵面がいいよね。あれは
想像してなかった絵面だから余計びっくりするというか、うん、ちょっとドキドキしちゃって、
そうですね、
ボルトの顔がちょっと軽くテンパってるっていう、う
ん、え、お前みたいな、
2位のチーム俺の横にいんのみたいなスタートだってね、4人目、
うん
うん、あんなに焦るボルトの顔ってないでしょうっていうね。
まあ焦ったのはなんかケンブリッジとボルトが当たったんだって。バトンが、
そうなんですか。
バトンが当たってケンブリッジが寄ったんだってちょっと。それで、
はいはい、
ボルトのバトンと当たっちゃったんだって、うん、ちょっと、うん、で、お、マジかっていう顔で、
だから俺の横にいるのかみたいな。
そうそうそうそう、
そう、それで驚かせたってこと
じゃない。第三走者まではもうほぼ五分ってことでしょ。
だから世界チャンピオンのボルトをさ、驚かせることができたのが、まさか日本のチームだったっていうのはすごい驚き、うん、アメリカとかイギリスだったら普通じゃない、
はいはいはい、うん、だからずっと100m 一番速かった解説も NHK ずっと出てる何ですか、
朝原さん
、うん、ちょっと僕は感じました。ちょっと複雑な顔しました。よかったですねって言いながらも、もう呼ばれないですからね。次から次は呼ばれるかもしれないですけど、次の次はあの4人からだ
から引退してね、彼らが引退したらそうですね。
大変なんだなと
思いますね。全然話変わるというか、ケンブリッジはさ、はい、あの人スパイクアンダーアーマーって会社なんだよ。
スパイク作ってるんですか、アンダー、うん、
アンダー、あれアンダーアーマー所属なんだよあの人。
おー、
ドームっていう会社なんだけど、しかしさ、アンダーアーマーって会社はさ、うん、なんであんな金持ってんのかね。
あれやばいっすね。
そうですか。
え、びっくりしない？会社
ドームの今日本のマーケットの金のかけ方やばいね。
確かにあんだそね、やっぱ相当の大金持ってないと金田信俊さんに来てもらえないですからね。
いや、それもあるし。
え、彼超来てますよ。
来てんすか。
びっちりしたやつ。
それでさ、ね、アンダーアーマーのすごい、一番最初びっくりしたのは、アンダーアーマーってこういうアンダーシャツの会社なんだよ、うんうんうん、アンダーシャツの会社、うんうん、だけど最近なんか随分見るようになったなって思ってきたら、うんうん、まあ大宮アルディージャのユニフォームとか、うん、そういうところ、うん、ああなるほど、当時 J2 だったからね、 J2 のユニフォームとかをサプライヤーするんだって思ったら、うん、次の年いきなりアディダスからさ、
う
ん、ジャイアンツのユニフォームのサプライヤーになっちゃってさ、
ね、
どんだけ金積んだんだよって思ってたの。
そうだ、巨人もアンダーアーマーだもんね。 それで
どんだけって思ったのが最近、そのホンダロックの選手で、ね、 流行ってるスパイクアンダーアーマーなんだよ。
へえ。あれホンダっていうには何？
ホンダはカッパ、うん、
でもスパイクは自由なの？
スパイクはみんな自前なの。あ、まあカッパがそのくれるというか、うん、まあそういうのもあるんだけど、うん、基本はスパイクは自由だ。だから僕が上げたスパイクとかも履いてくれるわけだけど、最近みんなアンダーアーマーが多いなっていうふうに思ったら、お前なんであんなアンダーアーマーなの？いや、もらえるんすって。
え？もらえる？
うん。
誰に？
だからホンダロックをやめた選手でスポーツ店に入ってるやつがいて、でそいつが、いやあいつがくれるんですよって言って、え、なんでって言ったら、いや、あのいい選手いたらあげてくださいって言われてるらしいって、
お店の人が、
そう、お店の人が、それで、でもうほら、俺ら実業、俺らっつか我々が応援してる実業団はそんな選手だってお金スパイクまで回らないから、いや、もらえるんだったら履くよって言ってもらってんのよ。で俺が上げたスパイク履かなくて、うんうんうんうん、アンダーアーマー入ってったら、おめえなんでアンダーアーマー履いてんだよ、俺のスパイク履けよって言って怒ったら、ね、アンダーアーマーをね、今ねくれるんだって。だから
ちなみにそれもいいスパイクなんでしょ？
いや、それは分かんない。それは分かんない。
相当投げたスパイクよりアンダーアーマーの方が、
それは間違いなくいいよ。だってロンドンスポーツで3000円ぐらいで売ってるスポーツだから。
ごめん、あの相当の真心は伝わってるけど、アスリートからすればやっぱりいい
スパイクだから。そうそうそうそう。
当たり前だけど
ね。そうですそうです。それはしょうがないです。
それはしょうがないでしょ。
え、でも俺のだってアシックスだし。ちゃんとしたやつだし、
いやいや、それはもう僕ら小学生ぐらいの時の価値観ですか。アシックスだしみたいな。アシックスもいいメーカーですけど、
3000円なんでしょ。
え、
アシックスの3000円なんでしょ。
4600円だし、
多分アンダーアーマー1万5000円くらいとか2万のスパイクでしょ。
でも確かにアンダーアーマーも何もか、ホッケーの選手はもうそれこそもうあのアンダーアーマーつけてきてるんですね。アーマー着てる人です。アンダーアーマー、そんなイメージだったんですけど、あれですよね、いわき FC ぶっ込んでるの知ってます？
そう、知ってる。
アンダーアーマー
知ってる、知ってる、知ってるよ。
最近知ったんだよ。FC なんて、だって、オープニングゲームとかアーティスト呼んだりしてるんですよ。
だって、
どぶっこみでしょ、これ。
だって、東北2部だもん。
っていうか、うん、スポンサー、そもそもここ、はい、親会社ですよ。株式会社ドームがいわき FC の親会社です。
すごいんです、ね。
スポンサーじゃないですもん。
なんで栃木 FC じゃないですか。
ちなみに、いわき FC の前代表の向こう山は、俺の友達だから。向こう山聖也は。
どうですか。
そう。で、向こう山聖也はアンダーアーマーが入ってくるって言うんで、うん、社長を辞めて、今営業部長
に。あ、そう。すごい。新しい
。
社長だった人が。
これちょっと、福島ユナイテッド危うしなんじゃない？
全然あれだよ。
だって、これは福島県内のセールグズを大きく変える出来事でしたよ。
いや、だからもう完全にバックアップが、あのアンダーアーマーが、いわき FC を応援してて。で、
東北2部でしたっけ？
東北2部。で、ちくりが入ってきて、あの総統はいわき FC のことについてどう思いますかってツイッターが入ってきて、いやいや、俺が、の知り合いがあの岩手に帰って、いや、あのチーム作るんでって言って帰って作ったのがいわき FC でしょって言ったら、で当時県リーグだったから、まだ、うん、何言ってんのって思ったら、いや、親会社がアンダーアーマーになってるよと思って、いや、まあ親会社じゃないのかもしれないけど厳密に、うん、でもアンダーアーマーがないと、
なんかあれですよ、スタジアムも、
いや、もう完全に
ドームなんとか
資本で入りましたもん、うん、株式会社ドームが
でしょ、
うん、
すごいよ、あれ
買収したってことです
か。これね、ちょっとね、株式会社ドーム気持ち悪くなっちゃって、
うん、
FC 大阪の匂いがするんだよね。
なるほど。アベマ TV でやってましたよ、 FC 大阪の番組。
なるほど。
アベマフレッシュ、
なんかね、あんな、僕ほら貧乏人じゃん。だからすごいお金を持ってる人たちって悪いことしてる人に見えちゃうんだよ。
分かる、
は
い、でもちょっとその考え方って一生豊かになれないら
しい。あの昭和生まれ、昭和時代の小学生の発想
を、すごい、
そのままそうですよね。なんかお金持ち見ると悪い人だと思う。
そうそう。
見て、こうドームいわきベースっていうこの、
練習場みたいな、流通センターみたいなのをもう持ってて、いわき FC の選手はそこで全部働いて、雇用も全部だから株式会社ドームで抱えてて、まあ外からいい選手も取るし、
うん、
あの社会人上がりからも 社員雇用
向こうやな。
だからその企業実業団チームっていう意味だ、みたいなもんでしょ、実質。
スポーツの発信地を福島県いわき市に作る魂の息吹物流センタードームいわきベース。
だってそこがトレーニング施設もあるんですよ、ね、
トレーニング施設の横に工場なの、これ、
ここでも働けるってこと、うん、ね、実際に働いてる土地の中に練習場を作ってるってこと
なん
ですよ。
ここゲップ、臭っ、
ゲップ俺のゲップ、あ、すまんすまん。
ゲップも臭いですし、10分前ぐらいに僕口から出たらなんかピーナッツみたいにこうついてるんです、足に。言いませんでしたけど。
それもね、空き家自体のいい流れなんだよ。
空き家自体も年に1回の空き家自体も。
空き家で残ってるのは飲んでよ。
これがあるんです、中にそのアンダーアーマーの印がついたこの、なんていうんですか、練習場の横にあるこの工場みたいなおしゃれな建物の中に、この物流のアマゾンの集配所みたいなのが。じゃあここで、入荷保存保管出荷、ここで働いてるわけ。
そう、働いてるんですよ、選手も。
で、足が折れたとしても食いっぱぐれないと、
うん、そうそう。だから逆に言うとアンダーアーマーという会社の実業団だな、いわき FC はな。
アンダーアーマーズ、
いわきアーマーズ、
いわきアンダーアーマーズ、
かっこよくない？
かっこいい、そっちもかっこいい
よね。いわきアンダーアーマーズってかっこいいよね。
かっこいいですね。
まあ、今度向こう山に会ってこよう。
へ
え。向こう山呼ぶわ、ね、この番組に。
呼んでください、ちょっと。
だから、新しいパターンで登場、はい、参入してきましたね。
そうですね。
このアンダーアーマードームは。この3年間ってすごいですよ。とにかくそのサッカー、野球、バスケ、アイスホッケー、
うんうん、
周り頼れるスポーツにもアンダーアーマーがドゥワ
ー。そうですね。オーバーアーマーになってきてますもんね。
ね、
あのなんかブランドは見えない部分のブランドだったわけでしょ。
そうそうそうそう、
セシールみたいなもんでしょ。
セシールとかワコールとか、
ね、ワコールのスパイク履いてるみたいなもんでしょ。
そう
ね、
ニプレスみたいな。要はもうあのそういうサプライヤーメーカーみたいなのを結構ユニフォームがいろいろ変わってるから、うん、各チーム、
はい、
最近改めてちょっと見たら、はい、やっぱナイキが減ってるんですよ、う
ん、あ、
結構ナイキがもう今バグせて、我々の世代からするともうナイキこそが、
そうです、ね、
日本で一番最初にドゥワーって浸透したみたいなイメージだったじゃない
ですか、ナイキって。でも僕中学生の頃はすげえダサかったですね、うん、マイケル・ジョーダンとか、うん、あの時からバーン出てきて、
そこから
20年ぐらいは
始まって、
過去が
もうユニフォーム、J のユニフォームサプライヤー結構ナイキで
ガ
ー
ッと締めたし、あ、そうですか、
ナイキかアディダスかぐらいにもう2つに分かれちゃった
ん
で、たまにスボルメみたいなね、おこぼれのようにカッパみたいなね、だけど、
はいはい、今
その勢力図がガラッと変わってて、
あ、そうか、
もう今ナイキほとんどない、
俺のこのアンダーアーマー。
今チンチン触ってます。今股間を押さえながらおっしゃいました。
俺のアンダーアーマー。
蹴り上げ
アーマーがこう、こうベリ
ッ。なんかいろいろあのなんかちょっと最近油断してたなと思って。日本の国内のスポーツに関わるいろんな市場が、
はい、
多分動いてんだなと思って。油断してた。
目首かかれる世界なんですね。
うん、3年でガラッと変わってんだな。
昔ね。
安田。履いてない
ですね、誰も。安田履いてない、
ね。安田履いてないですね。
もうねえし、その会社。
あと101みたいなのも履いてる人いましたよね。
ない
ね。ないですね、
マイターとかもすぐ
見えちゃう。
マイターとかすぐ
見えちゃう。いやもう部活はマイター。
部活はマイター。
マイター、うん、
マイター知らない。
知らないの
ちょっと私よりも、ちょっと。
マイターと思う人だから僕ら。
安田ぐらいも限界なんで。
いや、だから、やっぱり新しいスポーツという市場、日本のスポーツの市場にどんどん新しい企業やいろんな人材が、どんどん入り込んできて、
そうですね、
こうやっぱり変化サイクルが早い、
トレンド、うん、ね、
だからそのケンブリッジはね、そのケンブリッジの戻っちゃうけど、はいはい、ケンブリッジがメダル取ったら、あの社長が、はい、お前1億円やるよとかって、
あ、そうだ、
言ってたんですよ。
そうそう、アンダーアーマーの社長
が言ってた、社長が言ってた、
メダル取ったら1億円やるって言ったの。
でもケンブリッジはアシックスを着てたよ。
いや、それはだってあの日本陸連の
アシックス、そうでしょ、
そうそう、でもスパイクは
それで隠して走ってたんだ、手で、
そうなの、
いや嘘です。ただ俺1億円もらえたら5位になっても隠して走るなと思う。
いやだから、
いやでもメダル取れないと1億円もらえない
から。いけた、アンダーマンの社長が言ってたの、大会前だよ、オリンピックの前にメダル取ったら1億円乗るよって
、じゃあ頑張んなきゃとかって言ってた
の。いやだからすげえ景気のいい世界だから、そりゃ燃えるわみたいな。
外資なんですか、アンダーマン。
いやだからドーム自体はアンダーマンの輸入代理店なんだよ。
アンダーマンはアメリカの企業、
デサントみたいな感じですか。
あ、そうそうそうそうそう、
アディダスの、
そうそうそうそうそうそうそう、
いやだから例えば FC マバリーの話去年したと思うんですけど、はデロイト・トーマスっていうアメリカのね、有名な世界的な会計会社がね、そういうアメリカの企業が、あの日本に、あの会社をかませてね、来る形で来て日本をちゃんと作って、しかもそれを FC 今治をこう支えていくみたいな、うん、新しい流れじゃないです
か。なるほどなるほど。
これ3年間ぐらいでやっぱり動いてるなっていうのを最近思うんです。
だからスポーツに直接興味もないお金持ちを間に誰かが入ることでビジネスになって、だからそこも代理人ビジネスみたいなのが、ね、できる
なんかね、なんかありますよこれ。
なんかあります、うん、
今油断して喋ってるだけで、ね、確実に流れがあるんですよ。
お流れが、
ただ詳しく今喋れないんですけど、ちょっと気にしたい、これからちょっと調べたいなっていうぐらい、これだって明らかにマネーの量が多いっすもん。
多い、
今の日本のスポーツに入ってきて、
何かがある。
ノット J リーグですけどね、まだね、 J リーグ以外の分野にすんげえお金が
出る。我々が言ってた外資、まず J じゃないところに入ってくる論
で、 J リーグはとりあえずイギリスの放映権の権ところでお金持ってくるけど、ね、別にそのクラブに直接っていうのはまだじゃないですか。
そうですね、
選手とかクラブに直接はないじゃないですか、うん、日本のサッカー選手の場合は外資で稼ぐ場合は自分が出てくしかないじゃないですか、
う
ん、自分がヨーロッパに出てって
100万長
者になっちゃったんだけど、日本にいるアスリートが外国の金がガンガン入ってきてすげえ金持ちになっていくっていうパターンが多分出来上がりつつ、
何そのなんか革命思想みたいな、我々じゃないじゃん。
これちょっと気になってるんですよ、ずっと。
デロイト・トーマスからフットボール義勇軍に。
なんかね、
月4000円ぐらい入らないです
か。なんかね、なんか。
なんかじゃあ面白くなりつつあるのかもしれない。ってことですか。
そうだね。
何か
感じるでしょ、なんか、ね。
アンダーマンで感じる。
いろんな局面で感じる。
知ったのが、ケンブリッジのスポンサーだっていうのと、いわき FC のスポンサーだっていうのが分かった瞬間にちょっとね鳥肌が立っちゃった、うん、あこいつらなんかちょっと違うって
何かが日本にはあるんですね、うんうん、と思った。
だからまあ
まだまだ我々はジパングだってことなんですね。
我々はとりあえず高須クリニックさんにスポンサーお願いしに行きたいですね。
ちょっとその作戦について
来週
確かそうですね、うん、我々どうやったら
なんかやっぱ面白いコンテンツに対する、ね、うん、お金を払う価値があるっていうね。
これ我々言うても、うん、同志諸君の数、うん、ゲリラ戦の戦える能力者たちの同志の数で言ったら計り知れないじゃないですか、うん、これ我々も3年目の秋味を今日
始ま
ってるわけ
そうそう
ということですよ。我々が来週その話をしますよ、うん、それが高須社長に届いて、うん、イエスと言わせる、
もう
イエスこれはね、どうしよう君、これはやらなきゃダメだ、これやれる可能性があるってことですね。
そうだね。なるほど。
そこでさ、来週にすごくいいテーマができ
たということで、
我らがあぐら書いて収録して初めての3年目にして初めてあぐら書いて
そうだね
収録したフットボール牛群、うん、編集してみての感覚によっては二度と椅子なしで撮るっていう結果になる可能性もありますけれど、まあまあこれはもう年一のお祭りということで、まあ、
ね、
スナック千代ちゃんみたいなもんですからね。
そうだね、
あれも良かったんですけどね、
あれよ
全く反応がないんですよ
俺らがいいって思ってるのは反応がないんだよね
意外とある、それ
違う、ね、厳しい意見をお待ちでお、うん、ただ違う、別にさアンダーアーマーがついてるわけじゃないですか、はい、別に 公共放送で垂れ流してるわけじゃん。
そうだよ。
別にお前らに何言われる筋合いもねえんだよ。俺勝手に聞いてるだけだよな。
ただで聞いてる
やつ。お前らのが勝手に聞いてるだけだもんなっていう。そういう態度でいきましょうよ。お前ら。
すげえ。
何で適当なこと言って聞くんじゃねえよ。
この番組は。
なんで僕がこんなこと言えるか分かります？切れるからです。編集権を持ってるから。ここでお二人の前で強がって、俺はこれ全部編集します。うん、
なるほど。
はい、同志くんあっての我々ですね。いつもありがとうございます。
同志くんありがとう。
引き続きあのベンチもね。
ここに桃も差
し入れ。よろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。
皆さん
あ
っての
KFC ですからね。イエス、革命電池。
ガスクリニックとドームでお送りいたします。
違う違う、
ロック相当です。ありがとうございました。これはガスクリニックである。
違う違う、ガスクリニックとかも聞かないですよ。
ありがとうございました。